本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き21章7節から14節です。司会者の方で拝読させていただきます。私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。この人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないように頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの御名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。それでは人のすべての考えに勝る神の平安と題して松本牧師に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、今日は使徒の働き21章7節から14節まで読んでいただきました。この箇所から人のすべての考えに勝る神の平安というテーマでメッセージをしたいと思います。使徒の働き先週から21章に入りました。21章から新しいセクションですっていうふうに申し上げました。20章をもって第3次宣教旅行が終了しました。これ以降はパウロのエルサレムへの旅、そしてその後ローマへの旅と続きます。ミレトを出港したパウロはまずエルサレムに向かいます。そこでの使命を果たした後、次なる目的地はローマです。もう少し見えやすい地図を使いますと、先週はこのミレトから近郊を進んだ後、パタラから一挙にフェニキアのツロというところまでパウロは移動した。そしてこのツロで積み荷を下ろす関係で1週間滞在したっていうことについて学びました。その1週間滞在した時に何をしたのかっていうのが先週の主な内容でしたけども、パウロはたった1週間だと思いながらもそこにきっといるはずのクリスチャンを探したんです。見つけました。1週間滞在しました。当然一緒に聖書を学んだと思います。その期間中にツロの兄弟姉妹たちに御霊の示しが与えられたんです。パウロさん、あなたエルサレムに向かってるけども危険です。私たち聖霊に示されました。あまりに危険です。行かないでくださいと何度も忠告したわけですね。先週私たちはこの御霊の示しについて考えました。御霊が示したのはパウロに行くなと示したんじゃなかったでしたよね。御霊が示した内容は何？それはパウロがエルサレムに行ったら大変な危険と苦難がそこに待っているということを示したんです。これはその通りでありました。だから本当に御霊の示しだったんです。ただそれ以降は解釈の問題ですね。でツロの兄弟姉妹はだからパウロさん行くなって言ったんです。でもパウロはもうすでにエルサレムに行くべきだという神様の御心は受け取ってました。じゃあパウロはこの忠告をどう取るんですか。はい、私はエルサレムに行ったら大変な目に遭うと分かってます。そのことを聖霊が示してくださいました。 だから私は注意深く行動しますと解釈したんだということでしたね。そういう内容を先週学んだわけです。今日はその続きです。このツロまで行ったパウロがまた船に乗りまして、トレマイ、そしてカイザリアにまでやってきたというのが今日の旅程ですね。まあ、パタラからツロまで移動した距離に比べると圧倒的に短い安全な距離であったと思います。7節をご覧ください。私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いたと書かれています。さあ、トレマイっていうのはですね、ここですが、今日この場所はアッコーと呼ばれています。今日のイスラエルの北の端っこの港町ですね。ここには十字軍時代の遺跡がありまして、私も一度だけこのアッコーにまで行ったことがあります。さあ、先週のツロは1週間滞在したんですが、今回のトレマイはたった一泊の滞在です。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに1日滞在したと書かれている通りですね。さあ、先週私たちはまあ1週間しかいないんだから、ここでクリスチャン探しても大変だし、まあ観光でもしようやとパウロは言わないで、クリスチャンを探したから素晴らしい交わりが与えられてよかったですねって話をしたんですが、今日はもっと短い一泊です。それでもパウロは兄弟たちを探したんです。そしてそこを訪問して一緒に聖書を学んで交わりの時を持ったんでしょうね。まあ、この辺のことを読みますと、パウロがクリスチャンのネットワークをいかに大切にしていたかっていうことが伝わってくると思います。そして8節に行きます。翌日そこを立ってカイザリアに着きました。あの7人の1人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在したと書かれています。さあ、カイザリアっていう言葉になると私たちぐっと親近感がありますね。聖書のあちこちに登場する重要な港町であります。以前イスラエルにはですね、あの南の方のヨッパというところにしか港はなかったんですね。だからヨナ、宣教師ヨナはこのヨッパからタルシスに逃げようとしたとか、旧約聖書を見ると神殿を建てるための杉材をあのフェニキア方面からイカダに乗せてヨッパから水揚げしたとか、ヨッパっていう港町しか出てこないんですが、イエス様、幼子イエス様を殺そうとしたあのヘロデ大王がその北のカイザリアに人口のすごい港町を建設したんですね。あのヘロデ大王っていうのはもうほとんど精神病ですけども、しかし誰にでも才能ってものはあるんだなっていうふうに思いますが、それは建築に関しては天才ですね。で、彼が2000年前に築いて今も残っている建築物たくさんあるんですが、その中でもカイザリアは最も目を引くところであると思います。で、彼は港のなかったところに港を作り、そしてその地名を考えたときに、そうだ、ローマ皇帝カイザルに献上しようっていう、まあ、おべっかを使ったわけですね。で、その結果カイザルからカイザリアっていう名前をつけたわけであります。このカイザリアには3000人収容の円形劇場、今もコンサートや演劇や日本の大相撲が行って使うことだってあるんですよ。2000年経っても十分に用いられているその円形劇場や1万5000人が収容できる馬車の競技場、そういうものをたくさん作りました。で、それ以来このカイザリアがイスラエルの玄関口になったんです。日本の玄関口ってどこでしょう。以前は成田かな、今は羽田かな。イスラエルの玄関口はカイザリアです。ここから世界に出ていき、世界からここにやってくる、そういう場所がカイザリアとなった。だからローマ総督がこの地方を統治するためにやってくる、そのローマ総督、例えばイエス様時代であればポンテオピラトでしょ、ああいう人たちは普段カイザリアに住んでるんです。 でもお祭りがあるとユダヤ人の中に暴動が起こりやすいから、そういう時だけエルサレムに来て一時的に滞在する。だから普段ローマ総督が滞在しているのもカイザリア、ですから当然イタリア隊の軍隊の駐屯地でもあるわけですね。今日のカイザリア、こんな航空写真ですね。この手前の方には先ほど申し上げた円形劇場があり、まあ、この辺にですね1万5000人が収容できるような馬車の競技場とかですね、もうこの辺かなり破壊されてますけども、それを2000年前はこういう風だったっていう復元図がこれですね。でこの時にすでに円形劇場、そして馬の競技場はどこかな、どこになるんだろう、とにかくここにですねヘロデ大王の宮殿があったり、ローマ総督が住む場所があったり、後でパウロはカイザリアで2年間獄中生活をするということが書かれていますから、パウロもどっかにいたし、そしてコルネリオの一家もどっかにいるし、そして後で出てくる伝道者ピリポもどっかに住んでいるというのが、これが2000年前のカイザリアの創造図であります。さあこの8節ですが、あの7人の1人である伝道者ピリポっていう表現が出てきますね。ピリポっていう名前はイエス様の12弟子の中にも1人います。でもその人と区別するために、あの7人の1人である伝道者ピリポという表現を使ってます。こう言われて、あの人ねって分かる人はずっとこのメッセージを聞いてこられた方だなと思いますが、遡ること使徒の働き6章まで遡りますと、その時にエルサレム教会に問題が起こりまして、で十二使徒ばかりが忙しくなるのはよろしくないということで、一般の信徒の中から7人の執事を任命した。それがあの7人という言葉です。その7人の名前は使徒の6章に出てきますが、後々まで名前が残るのは2人だけです。筆頭はステパノです。そしてこのステパノもピリポも最初は食料配給の担当者として用いられた人たちなんですけれども、忠実にその奉仕をしていたら神様が2人に伝道の賜物を与えてくださったんですね。まあ、この人たちが伝えるとよくわかる、イエス様のことがよくわかると思えるような、そういう伝道の賜物。しかしステパノは早々に殉教してしまいましたね。その結果エルサレムで迫害が起こりまして、イエス様の弟子たちはあちこちに散らされたのであります。あの迫害を起こしたの誰？当時のサウロ、今のパウロですよね。そしてこのピリポはどこに行ったかっていうと、サマリア地方に行って伝道したっていうことが8章に出てきます。で彼がそこで伝道した結果、サマリアに大収穫があった。サマリアで最初に伝道したの誰ですか？イエス様ですよね。ヨハネ4章 でイエス様の後、まあ何年かしてピリポは行って大収穫をもたらしたわけです。しかしそこで用いられていたピリポを神様はどこへ送ったんですか？エルサレムからガザに下る道に送った。なぜ？エチオピアの高官に伝道させるためでありました。8章後半です。そしてエチオピア高官はイエス様を信じて洗礼受けてエチオピアに帰っていく。その後ピリポはどうしたかというと、8の40に書かれています。使徒の8の40、それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アゾトっていうのは旧約に出てくるアッシュドデっていう町です。これ今も時々ニュースに出てくるのは、ガザから発射されたロケット弾がイスラエル南部の町に着弾するってことが時々あるんですね。ほとんどはアイアンドームが撃墜するんですけども、たまに空き地に落ちましたなんていう時に、今アシュドデ、アシュケロンっていう南部の町がニュースに出てきますけども、そこのことです。ですからガザってのは南の方だけども、 そこから北上してアシュドレを通って、そしてずっと海岸沿いにピリポは北上してきて、カイザリアまで来た時に、あ、ここ素晴らしいなっていうことで、そのまま定住したということがわかります。使徒の8章の出来事ってのは今日読んでる箇所の20年前の話ですからね。ですからこの初の40から今日の21章につながるんです。つまりあれから20年、今もピリポはそこに住んでるってことは、あのまま定住したんでしょう。このカイザリアの町の特徴、先ほど申し上げたように玄関口ですからね、さまざまな民族が行き来する国際的な町カイザリア、これがねピリポには合ってたんでしょうね。今で言うとシンガポールみたいだなって思いますけど、日本よりも僕はシンガポール合ってるなーなんて思う人はちょっとピリポ体質かもしれません。ということでずっとそこに住んでいた、これが8章から始まったんだけども、その後どういう出来事が起きるかって言ったら、先ほど申し上げたようにローマ総督がいるぐらいですから、そこにはイタリア隊がドーンと駐屯してるわけですよ。そのイタリア隊の100人隊長のコルネリオっていう人にペテロがメッセージするっていう内容が10章に入ると書かれていますね。そして異邦人で初めて聖霊を受けるっていうのがこのコルネリオとその家族でありました。ペテロがまだメッセージしている最中に、まだ招きもしていないのに、そのメッセージを聞きながら、そうだそうだって信じた人たちの上に聖霊が下ったって書いてます。彼らは救われたんです。なのでペテロはどうしました？使徒の10の48、そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。このコルネリオとその家族、親族一同はイエス様を信じて救われたので、じゃあ彼らは水のバプテスマを受けるべきですと言って受けさせたと書かれている。どこで受けたんでしょうねっていうことをこの時にお話ししたと思いますが、おそらくは先ほど地図で見た、写真で見た、あの地中海の海岸で洗礼を受けたんじゃないかなと思いますね。でその結果カイザリアキリスト教会っていうのが誕生したわけです。で彼らはペテロさん、もうちょっととどまって私たちに聖書を教えてください、はい分かりましたって教えたけども、数日滞在してペテロは出ていく。その後どうするんですか？誰がカイザリアキリスト教会のお世話をするんですか？それがピリポでしょうね。ピリポはカイザリアの教会の牧会をしたんだと思います。そしてそこに住み続けていたピリポのお宅にパウロがやってきて滞在したっていう話ですね。さあピリポは定住しただけじゃありませんよ。21章9節見ると、この人には預言する4人の未婚の娘がいたっていうふうに書かれていますから、ピリポさんカイザリアで結婚したみたいですね。でその結果4人の娘さんが生まれたみたいですよ。でも4人とも神様にお仕えする、結婚を主に捧げて神様にお仕えする女預言者となった、そういう娘さんたちのお父さんとして今日ピリポは紹介されています。どれぐらい滞在したのかな。10節、幾日かそこに滞在していると。幾日かっていうのはですね、あとこのカイザリアから目的地エルサレムまでは陸路です。船ですとね、風向きどうしたこうしたって話になるんだけども、陸路だから計算できますね。まずカイザリアから南に行って途中で左折して山を登っていくとエルサレム、距離にして100キロです。ってことは3日ぐらいで行きますね。ですのでもう計算できます。あと3日でエルサレムに行けるな。目指してたのはペンテコステの日曜日までにエルサレムに行きたいって考えてたわけですから、よしこの日出れば大丈夫でしょうっていうふうに計算できたわけです。それまでの幾日かピリポのところに滞在したわけですね。積もる話がいろいろあったと思います。その時のパウロとピリポの会話、何か目に浮かぶような気がしてますね。いやーパウロさん、かつてのサウロさん、あの頃のあなたは怖かった、鬼みたいな形相してましたね。あのステパノが石打ちになる時のあの着物の番兵をしていたサウロさんが 今はこうやってキリストの伝道者として用いられてるなんてすごいですねというような会話がなされたんじゃないかなと思いますけども、そんな会話をしていたらアガボという預言者がユダヤから下ってきたっていうふうに書かれています。アガボさん、なんかどっかで聞いた気がしますか？聞いた気がする人は真面目に説教を聞いてる人ですね。もう聞いた気もしないっていう、まあ、その日休んでたらっしゃったかもしれないけどね。これはね、11章に登場したんです。ちょっと読みましょうね。11章27から。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオ家に下ってきた。まあこの頃はね、預言者の一団が巡回していたみたいですね。そしてエルサレムから北に500キロのアンテオ家まで巡回しに来たんです。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こったって書いてます。さあ、世界中にってこれ誇張表現だろうって思いますけども、こういう時の世界中って言葉はローマ帝国中というんですね。当時の世界はローマ帝国ですから、だからローマ帝国中に大飢饉が起こるっていうふうに御霊によって予言したんです。実現しました？しました。いつ？クラウデオの治世にっていうふうに書かれていますね。ユダヤ人の歴史家でヨセフスっていう人がいますけども、彼の著作は当時何が起こったのかっていうことを私たちが学ぶための良い材料になりますが、彼の残した書によりますと、44年から49年にかけて何度か飢饉が襲ったが、特に46年の飢饉が著しく激しかったっていう記録が残っています。今回アンテオ家にこのアガボが来たのは44年の話です。で、今日私たちが学んでる21章って57年ぐらいだと思いますからね。だから13年ぐらい前ですよ。で、今日アガボさん13年ぶりに登場するんですけども、44年ぐらいにこのアガボがアンテオ家に行って飢饉が起こるぞっていう予言をしたんです。この予言の意味って何でしょうね。予言っていう言葉はあらかじめ言うっていう予言と預金の世の予言とある。聖書で使うのは預金の世です。神様から言葉を預かるんです。だからただ将来のことを予知するとかっていうだけのことではなくって、神様からのメッセージが込められてるんですね。皆さんだったらどうしますか？これから大飢饉が来ますっていう予言があったらどうしますか？備えるでしょう。だから、そうなんですか、それは大変ですねっていうことがその予言を聞く意味じゃなくて、それなら今から備えましょうってことだね。これは創世記のヨセフと同じですよ。ヨセフに対してあの夢が見せられて、これから7年間大豊作があるけれども、その後も何年間大飢饉が来るっていうことが事前に知らされたことによって、ヨセフは大豊作の間一粒の麦も無駄にすることなくちゃんと備蓄していたことによって、他の国々はそんなこと知らないから、大豊作の時にはもう食べ捨てしていたのが、ヨセフはきちんと備蓄していたので大飢饉から免れましたっていうのと同じように、これから大飢饉が来るから準備しなさいという意味なんだけども、アンテオ家教会は比較的経済的に裕福な教会だったと思いますので、彼らは大丈夫。じゃあどこが大変になるのかって言ったら、ユダヤ地方です。なぜかって言ったら、ユダヤ地方ってのは厳格なユダヤ人が多いわけで、そこでイエスを信じたクリスチャンに対する迫害とか差別が多いわけだから、それまで非常に高いポジションで仕事をしていた人が、お前イエスを信じるんだったらこの仕事は奪ってやるって言って失業してしまったような人たちもエルサレムにはたくさんいたんです。だからもし飢饉が来たら一番困るのはエルサレムの人たちだなっていうふうに考えたので、そういう私たちのところに神様がアガボを送ってくださったってことは、このエルサレムの人たちを支援するための準備を今からしなさいという意味だというふうに彼らは受け取って準備したんです。その結果、2年後に46年に特に激しい飢饉が起きた時には、彼らは十分な準備を持ってエルサレム教会を支援することができた。もうちょっと読み進めましょう。 29節、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。何かもう一塊で書かれているんですが、その間約2年あったと思います。だからこの2年かけてきちんと準備をしてエルサレム教会を支援してあげなさいというメッセージだというふうにアンテオケ教会の兄弟姉妹は理解したわけですね。さあ、この13年前の使徒の11章の出来事を通してアガボが真の預言者であることはすでに実証済みであります。先に進む前に預言者についてちょっと考えたいと思います。皆さんご存知の通り、旧約時代にはたくさんの預言者たちがいました。エリアもいた、エリシャもいた、イザヤもいた、ダニエルもいた、いろんな預言者がいたんだけども、旧約時代の最後の預言者はバプテスマのヨハネであります。しかし新約時代に入っても、例えば今日のように使徒の11章または21章を見るとアガボという預言者が登場しています。っていうことは新約時代にも預言者っているのかな。ってことは21世紀の今も預言者と呼ばれる人たちがいるのかなっていう質問に対して、どのように答えたらいいかについてご一緒に考えたいと思います。まずこの人は主の預言者ですって呼ばれてもいい資格について確認したいと思います。そのことについて書かれているのは申命記の18章20から22です。20節こう書いてます。ただし私が告げよと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。これ偽預言者ですね。だから預言者ってのはね、厳しいんですよ。勝手に思いつきで主はこう言われますなんて言ったら大変なことになっちゃう。だってそれはね、主の皆をみだりに唱えることになってしまうからですね。でも21節、皆さんもこう思うでしょ。あなたが心の中で私たちは主が言われたのでない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、皆さんも考えますよね。でもこの人が本当の預言者か偽物の預言者かどうやってわかるんですかっていう時には、答えはこれです。一緒に読みましょう。22節、はい。預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。これが条件です。または預言者として呼ばれる資格です。ってことは預言者が語った言葉は何パーセントの確率で成就しなければならないんですか。 100% です。でそうでなければそいつは偽預言者。その割に今自称預言者がいるんだよ、結構。で私預言者ですとかって言いながらね、で 100% かなって見てると、まあ 2,3 割ですかね。いいとこ一郎ほどでもないという打率ですが、それで私預言者ですっていうのって怖くないのかなと思うんですけども、まあ彼らが言うのは勝手としても、それを聞いている私たちが正しく判断することができるようになるためには、こういう学びは必要であると思います。じゃあなぜ今預言者って呼ばれる人たちいないのに使徒の働きの時代はいたんですかということに関しては、エペソの 2-20 です。ご一緒に読みましょう。はい。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。使徒と預言者という2つの職務は土台という言葉で説明されていますね。これは教会の土台です。この土台の上にもう2000年間教会は建て上げられてきてるんです。今から土台を作り直すことはできません。ということは使徒と預言者っていうのは期間限定なんですよ。土台の部分を作るときに用いられていた職務である。だから使徒たちはあの時いたし、最後の使徒はパウロなんです。と同じようにあの頃預言者はいました。でももう土台ができたんです。じゃあ期間限定っていつまでだったら預言者はいてもいいんですか。新約聖書が完成するまでです。 黙示録が書かれて、ついに新約聖書が完成して、神の啓示がの全貌が明らかになった時点で、預言者としての務めはもう必要なくなったということですね。このことを心に留めていただきたいと思います。そのことを心に留めながらも、でも今日登場しているアガボは本当の預言者ですからね。そういう気持ちで読み進めますと、11節。今度はね、前はアンテオケに来たでしょ。今回カイザリアに来たんです。よく移動してますね、彼ね。で、わざわざご丁寧にカイザリアまで来て何をしたかっていうと、彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取って、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっています、と言ったって言うんです。前回はね、言葉だけでした。大飢饉が起きます。今回はご丁寧に演技付きです。パウロの帯取って自分の両手両足をきちんと縛ってですね、こんな風になりますっていう演技までした。まあそういえばね、旧約聖書の預言者見てると時々きちんと演技付きで神様の預言を語る人たちがいるなっていうことを思い出すんですが、さあ聖霊がお告げになってますっていう大胆なことをアガボは言ってますけども、これは実現しますか？しますよね。だってアガボは真の預言者なのに 100% 成就するんです。だからこの通り細かいですよ。エルサレムでまずユダヤ人に捕まるけれども、後で異邦人の手に渡される。イエス様にそっくりじゃないですか。エルサレムに行ってまずはユダヤ人の裁判を受けて、その後異邦人ポンテオピラトに渡されて、ローマの裁判によって十字架刑に処せられた、あのイエス様とそっくりなんですけれども、そんな細かいところまで予言しました。この予言は成就しますね。それを聞いてみんな青ざめるんですよ。12節、私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないでくださいと頼んだんです。さあ前回ツロの兄弟姉妹はツロの兄弟姉妹が行くなって言ったとだけ書かれてたけども、今回は土地の人たちと一緒になって、誰も私たちも、私たちって誰？8人ぐらいの一行であったっていうふうに前確認しましたけど、その中の一人は誰？私たちっていうのがルカでしょう。ルカも行くなーっていう側に回ったんです。スローの人たちが行くなーっていうふうに言ってた時はそれをまあ傍観してたんでしょうけどね、今度はルカも。でこのメンバー見るとね、テモテだっていますよ。彼らだってパウロさんお願いだから行かないでっていうふうに言い始めたんです。涙ながらに訴えた。まあパウロも辛かったでしょうね。自分はエルサレムに行くってことに関して主の御心であるという確信は持っていながらも、これだけ一緒に汗水流して働いている仲間からも涙ながらに行かないでくれと訴えられたらさぞ辛かっただろうなって思いますけれども、パウロはどのように答えたか。13節、するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。まあすでにもう前に表明している内容のことでもありますけどもね、パウロもちょっと感情的になったかなっていう気がしますよね。さあ先週も確認しましたが、今回アガボを通して聖霊が告げたのは何ですか。パウロがエルサレムでこんな風に縛られるということについて告げたんです。そのアガボの予言は正しかったですか。正しかったです。それを聞いてその上でどう判断するかはそれぞれの解釈なんです。ルカもテモテもそれを聞いてパウロさん行かないでくれと解釈した。しかしパウロはいや、それでも行くんだっていうことを決めていた。つまりパウロはもうすでにそんなこといちいちアガボに言われなくたって知ってたんですよ。知ってた上で行くことを決断していたんです。ここで質問です。私もこの質問を持ちました。これ読みながらね、なんで神様ってツロでもああいう御霊の示しを与えてみんながパウロを必死に止めようとし、今度はアガボまでわざわざエルサレムから送って実現付きで予言して、 そしてルカとかテモテカとか一緒にいる人たちまでもがパウロに行かないでくれっていうような状況を作り出したんでしょう。だって預言者ってのは神様が語らせたんでしょう。神様が送ったんでしょう、アガボを送って。じゃあアガボを送ってパウロに何させたかったんだろうね。まさか神様は行くなっていうわけではないね。何をさせたくてわざわざこのような預言を伝えたんだろうかってことです。パウロに揺さぶりをかけたかな。そんな意地悪なことするわけないですね。そう考えると私が考えることのできた唯一の答えは、パウロに本当に大変なことが待ってるけども、それでもパウロ行ってくれるかと確認するためではなかったかなって思います。先ほどパウロのこの後の様子はイエス様に似ているっていう話をしたんですが、イエス様に対してもそうだったね。父なる神様、覚えてますか。いよいよ明日十字架に着くっていう時にゲッセマネの園に行きました。そこで祈り始めた時にイエス様は恐れもだえたって書いてある。明日十字架にかかることはもう知ってたんですよ。でもそこで新たな一つの啓示を受け取ったんです。その啓示とは何かっていうと、十字架上であなたは私から捨てられますっていう父なる神様からの啓示を受け取ったんです。十字架にかかることはもう覚悟していた。しかし父なる神様から捨てられるっていうことを聞いた途端にイエス様は苦しみもだえて血の汗を流しながら祈ったんです。でも最後には父の御心だけがなりますようにって祈ったでしょ。パウロはね、もうすでにその祈りしてたと思います。大変な苦難が待っている。でも、神様の御心だけがなりますように。以前に彼が他の一行と離れて一人だけ別行動した時があったでしょう。人生の優先順位っていう説教でお話ししましたけどね。なんでパウロって付き合い悪いな、他の人たちと一緒に船に乗った方が絶対楽しいのに、他の人には船で行かせて自分だけ陸路を通って行ったっていう場面があったでしょう。一人になりたかったって言ったでしょう。一人になって神様と祈る時間を持ちたかったって申し上げたと思いますけども、あの時にもうすでにパウロには神様からの示しがあったと思うんです。エルサレム行ったら本当大変なことが待っている。でも神様、私は行きますというその決心はそこでついていたんじゃないかなと思います。今度は決心したのはパウロじゃなくて周りです。14節、彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった。これはね、決して消極的な言い方ではない。もう勝手にしろパウロって言ったんじゃなくて、主の御心が行われますように、ルカやテモテがこのように祈ったんです。さあ来週いよいよパウロはエルサレムに到着しますよ。そして再来週、今日の予言通りに暴動の首謀者と勘違いされて捕まります。ああやっぱりみんなの言うことを聞いてエルサレムに行かない方がよかったのかな。どうですか皆さん。いや行ってよかった。何いいことあったの。苦労は多かったんですが、実はその苦労と引き換えにキリストを証しするチャンスが次々と与えられるんですよ。だって大群衆がこんな男を殺してしまえって大暴動を起こしてるの。そこで一言言わせてくださいって言ってみんなの前で立ってその大群衆に向かって弁明するんですよ。弁明という名のメッセージをするんですよ。彼が今回エルサレムに行くのはもう生涯で最後ですからね。だから彼の愛するユダヤ人に対して直接メッセージを語れるのはこういう方法でも取らないとできないんです。だから大変苦しい思いをしながらもそれと引き換えに証しするチャンスが与えられた。大群衆に証しする、その次はサンヘドリン議員に証しするチャンスが与えられる、その次はローマ総督に証しするチャンスが与えられる、その次はヘロデ・アグリッパ2世っていう王様に証しするチャンスも与えられるんですよ。つまり訴えられてるってことは絶対弁明する機会も与えられないとローマ法に違反しますからね。訴えられているという立場は弁明するチャンスも与えられる。その弁明するチャンスをパウロは全部メッセージするチャンスに変えてるんです。有名な第一ペテロ3の15思い出しますね。ご一緒に読みましょう。はい、 あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。パウロ、お前よくそんな両手両足縛られてでも希望を失わないでいられるな。お前のその希望の秘密は何だ、教えてくれって言われたら、よくぞ聞いてくれた、言いましょうって言ってパウロはパッと語れたんだ。もう事前に原稿なんか用意しなくたって、その弁明の場面において彼はメッセージすることができたのであります。さあ今日の箇所、不思議な箇所でしたね。同じアガボの予言を聞いて、同路者であるルカたちは行くなパウロと言い、パウロは行くっていう、その違いって一体何なのかなって思いますね。それは心を締めていたものが恐れなのか平安なのかっていうことだと思います。ルカたちはこのアガボの予言を聞いて恐れに満たされたんでしょうね。だから行かないでくれ。しかしパウロには言葉で表現することができないような不思議な平安があったんです。その平安とは、私は神の御心の道を歩んでいるんだという平安です。これはね、歩んでいる人にしかわからない平安なんです。他の人にはちょっと理解できない平安だね。それで今日は少子でピリピの4章6、7節を読ませていただきました。素晴らしい御言葉です。皆さんご一緒に読みましょう。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての考えに勝る神の平安、だからね、他の人にはちょっと理解できない。でもその道を歩んでいる人は受け取ることのできる平安。私が今親しくさせていただいている若い牧師夫婦がいるんですけども、彼らは結婚してしばらく経ちましたが、なかなか子供が与えられませんでした。それでいろいろ工夫したりもしたんですが、祈っていく中で、親のいない、育てる親のいない子供を養子にすることが私たちに与えられた神の御心ではないかっていうふうに考えるようになり、それから探し始めました。そして導かれたのはダウン症の女の子だったんですね。しかも非常に遠いところにいました。引き取りに行った直後からもう手術が必要なぐらいの女の子でありました。他の人にはわからないね、どうしてそういうことするの。でも彼らは確信を持って前進したのであります。若い2人です。人生の中で諦めなければならなくなったこともたくさんあると思います。しかし彼らのフェイスブックを見たら、私たちの娘が家庭の中に多くの笑いをもたらしてくれてますと喜んでいる姿がそこにありました。そしてその娘さんを通して、その存在を通して、その娘がいなかったら決して与えられなかったであろうキリストを証しするチャンスが次々と与えられているのであります。神様きっと聞いたんでしょうね。苦労は多いけど、苦労が少ないなんてそんな嘘は言わない、苦労は多いけどこの子を育ててくれるかっていうふうに彼らに聞いたんだと思います。きっと周りの人たちはやめとけ、お前若いんだからこれがどれほど大変なことかわからんぞ、ルカのように止めたかもしれない。しかし彼らの心の中には、彼らだけがわかる人のすべての考えに勝る神の平安があったんです。今日神様が私たちに、皆さんに要求しておられることってのは、今日のパウロのように命がかかっているようなことじゃないかもしれません。そんな要求は滅多に神様なさらないでしょう。でも今週苦労はあるけども、このことしてくれないかって神様が皆さんに語りかけることがあるんじゃないかなと思います。私たち大体打算的にね、 プラスが多いかマイナスが多いか、まあ、そういうことで判断しちゃうことが多いんだけども、神様が苦労は多いけどしてくれないかって問われた時に一歩踏み出そう、その人だけが経験することのできる平安ってあるんですね。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。今週神様のそのような語りかけに一歩踏み出す、小さな一歩を踏み出すことによって私たちにしかわからない人の思いをすべて超えた神の平安を経験するものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、パウロのエルサレム行きが近づいてきました。ツロにおいて先週たくさんの人が彼を止めました。そして今回はアガボまで派遣されて、カイザリアの人たちのみならずルカもテモテも一緒になってパウロを止めました。これを通して神様は何をパウロに語りかけたんだろうかと今日は考えました。きっと神様が語りかけたのは、彼らの言う通り本当に苦労は多い、確かにあなたの両手両足は縛られる、しかし私のために行ってくれるかという問いに対してパウロが行きますと答えた場面ではなかったかと思います。私たちの人生の中にも小さなことから大きなことまで打算的に考えたら絶対に選ばないような選択を神様が求めてこられることがあると知っています。天のお父様、それを避けて生きてきました。苦労のない方に、儲かる方向に生きてきましたけれども、今週あなたが私たちに語るその小さな語りかけに私たちは応答することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。